富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。今日は前田さんお一人の登場です。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
でも昨日まで、
はいはい、
どっか岡山とか大阪にいらっしゃってませんでした？
そうですね、大阪経由で倉敷行ってきたんですよ。
はい、岡山県倉敷市。
はい、そうです、
はい。いいとこでしょう。
倉敷いいですね。
ね
えー、で通で観光で行くんであれば大原美術館と、川のほとりだけ歩いて、はい、こんなもんかどこも一緒だなって、ね、いう感じなんですけども、実はその一本中に入った、うん、本町筋ってあって街道なんですよね。
ほ
でそこに倉敷防水
が昔の産業道か
産業道なんですかねあれね。で結局その近くにその倉敷防水の跡を利用したIB コードですかはアイビコっていうのがあるんですよね。それからずっとその街道筋歩いていくといろんな町の痕跡が残ってたりとかするんですよ。でそれずっとずっとずっと行ったところにこの木の一番見たかったっていうそのこのお家があるんですよね。はい、でそれは昔々のその何ていうんですかね、こう民家なんですよ。
はい、
でやっぱりまあかなり古く江戸時代のかなり200数十年経ってる家ですよね。でやっぱりそのもともと新田開発で財を成した方だったらしいんですけども、はい、途中でやっぱり没落したのか、だんだんこの何ですかねこう縮小していって、両サイドが、今ホテルになってます。で片方が私泊まったの道民院っていうね全国的に有名な、温泉付きのホテルっていうところなんで。
ちょっと待って、
はい、
はい、民家なんですけれども、
はいはい、
ホテルが両サイドに立っているというのは、
はい、
そのホテルの敷地もかつてその家だった。
屋敷だったんですね。そうなんですよね。
めっちゃくちゃでかい家ですね。
そうですね、はい、
両サイドにホテルが立って、はい、まだ真ん中は
残ってるんです
よ。残ってる、
はい、で後ろから3分の1は今駐車場にしてますけどね。
はあ、1000坪とかそんな単位？
1000坪まではいかないと思いますね。でそのもともと蔵だったところを、一つは残して一つはホテルのラウンジっていうか食堂なんですね。
結構おしゃれですね。
そうなんですね、
蔵のまんまで中を改装してあるんだ。
蔵まんまで、はい、貸してるんですね。でやっぱりまあ町人なんでまともな玄関作っちゃいけないみたいなところあったんでしょうかね。長屋門ってあるんですよね。長屋門がこうざっとこう長く続くんですよ。で長屋門で今出入りしているところと、その隣が、まあ、そこ行きましたけどもその割烹になってるんですよ。でその隣に居酒屋さんが2つ入ってるんですよね。もともとは要するに従業員さんとか使用人が住んでたっていうところなんですよ。
いやでも両サイドにホテルがあって、
はい、
真ん中に飲み食いできる場所があれば、
はいはい はい、
それは流行りますよね。
そうですよね、
うん。
でそこはちょっとまあ有名な店って言いますかね、でもうマスコミで取り上げられてる店なんですけども、うん、ちょっと高かったですねお昼に飛び込んで入ったところの方が安くて美味しかったですね。一番最初にお昼に入ったところがシャコと、ママカリと、タコのサラダってすっごくいいやつ
だ。お買い物らしいですね。
いや安いんですよ
ママカリ。
そうですね。で晩入ったところがシャコ3匹でこの値段っていうな感じだったですね。
そうか、似たようなもの食べてるから値段が大体分かる。
分かります、はい。ですからねこの倉敷っていう町が今ねちょうど駅前のところ再開発してまして、うん、大きなホテルとマンションで複合施設ができるんですけど、
いずこも同じなんですね。
そうですね、でそれだけの人 の、ね、こう需要があるかどうか、うん、すっごい敷地が広いんですよ。でその後ろ側のところに、一番街だったと思うんですけど昔飲み屋さん街があるんですよ。でそこのスレスレのところまでそのマンションを建つというね。
フェイスブックに写真載ってた、
はい、
めちゃくちゃレトロな、
はいはい、
飲み屋街。
あれはまだ違うと
思
う。あ、自分の人知らないんですよあの場所。倉敷ゴールデン街という、誰も知らない誰も知らないって、で近くすぐ近くの方に聞いたら、倉敷ゴールデン街どこですか、いや そのも知らんけど、知らんけどすぐ近くらしいですよってね。でそこはねどちらかというともう本当に 汚いって
でしょうね、
はい、で夕方下見したんですけど晩ちょっと行く勇気なかったですね。
だから富山駅の昔の駅、
はい、
富劇とか、
はい、そうですね、あのシネマ食堂、
シネマ食堂、はい、あの辺ですよね、はい、イメージとしては。
そうですね、
はい、
あれよりもひどいですねあの京都とかね、東京にもそういうとこあるんですけど、まあ、ちょっとここに入ってこの共同トイレに入って、どうかな、ここまで歩くのしんどいなってくじけましたけども、で本当やっぱりね、こう倉敷っていうのはあの見てるとあの面白い文化
ありますね。この、ま、町もでもやっぱり当然空き家が
あります
あるわけでしょ
う、はい、そうですね、はい、
こういったところってやっぱうまく再利用はできてるんですか、は
い、あの要するにこのなんていうんですかね、このほらあの指定地区になってるところはお土産屋さんとか、星野千一ミュージアムとかね、 なんでこんなものがっていうね、星野さんってあれですか、倉敷出身なんですかね、出身なんですかね、あるんですよ、
はい、
でそうではなくってあの本当にあの綺麗に使い込んだりとか、あよかったのがね、あの50年くらい前からやってるジャズ喫茶があるんですけど、すごいよかったですね、あの昭和の クリームソーダとかね、
はい、あ星野仙一倉敷出身です、
倉敷出身なんです、
はい、
あの忘れる頃にはなくなるんじゃないかというちょっとね、ちょっとね、あのこうジーンズストリートの奥入ってたところがあるんですよ、
ね、ああそうかそうか、岡山ですからね、
そうなんですよ、はい、でその倉敷ジーンズっていうのもその結局は小島ジーンズとかね、
はい、
まあ、その辺から来てるんですけども、あのいろんなデザイナーがいまして、あのお土産屋さんで売ってるようなごくごく普通のものがあれば、うん、あの若い方がデザインしてるね、まあ、今日ちょっと持ってきてますけど、これあの一番最後にフラフラ
とジーンズ生地で折り上げてあるんですよね、
折り上げて非常に柔らかいんですよね、
塗ったってんじゃなくて折ってあるんですよね、
はい、そうなんですよね、
はい、刺し子風になってます、
刺し子風になってるんですよ、
はい、
でこれがね飛び込んできたって言いますかね、あこれ買えっていうなんか予感がして、でその前の日にあのリュックサック見てたんですよ、
あ、はいはい、
でリュックサックはどちらかというとあの京都の一山半布の方が好きなんで、うんうん、一山半布使ってるんですね、うん、で買おうかなと思ってて、じゃあ今日は下見だから1日置いて入ろうということで2日目行って、やっぱりやめとこうってなったんですけどこれ見たとき買おうということでこれ買ったでしょ、
コートなんです、あの、はい、まあ、はっきり言えばもう藍染めのコートですよ ね、
そうですね、
ジーンズというよりもね、
は
い、う
ん、
でしかもあのジーンズをの繊維を折り込んであるので
柔らかいんですね、
着心地がすごく柔らかい、
そうですね、でこの他に買ったのが、これもね、そう、継ぎはぎのクレイジーシャツっていう
ジ
ャンなんですね、
はいはい
はい、継ぎはぎのこんなものがなんでこんなあの1万2万とかねするんかっていうのはあるんですけど、これもやっぱりね、倉敷ジーンズ研究所とかっていうところの店入ってデザインいいんですよ、
いやだって世界中から買いに来るんですよ、
来ます、
ジーンズの聖地ですからね、
そうですね、はい、で思ったのは通販で買うんじゃなくてやっぱり現物見た方がいい、
うんうんうん、
それと同じことで例えばその建物を見るとか、有媒物のガイドブック見るんじゃなくてやっぱり実際今現地見てみて歩いてみるっていう、うん、もう非常にいいんじゃないかなっていう感じしましたね、
そうか、やっぱりジーンズとしては倉敷ジーンズは有名すぎるぐらい有名だから、
そうですね、
やっぱりそのためだけでジーンズストリートができるんだ、
はい、できるんですね、で新しいところ2カ所くらいあったですね、
はあ、
あのメインのところはなんか ジーンズソフトとかね、黄色いソフトクリーム、あ黄色じゃないわ、青いソフトクリームって言うんですよね、これ美味しくないなって青い豚まんとかねこれ美味しいんかなっていう感じだったけど、ね、
まあ、青ってのは食欲失う色ですからね、
そうですね、うん、まあ、そんな感じで、ね、もう本当に倉敷1日半かな、もうゆっくり楽しんできたっていう感じだったですね、
街づくりの参考にはなりそうでしたか。
そうですね、まあ、今街づくりって言いましてもあの主体的にいろんなところに入って、取り組んでやってるわけではないんで、あの自分でどんな街になりたいかなっていうかとか、はい、あの今後どういうような形で変身していくかとか、で今その大橋、さっきの大橋家っていうところなんですけども、あのこれがどういうふうな利用をしていくかっていうね、うん、でたまたまフェイスブックコメントで書き込みくれた子がもともとインテリアコーディネーターで富山で一緒に活動してたんですけども、今倉敷でご主人大工さんなんですよ、でその大橋さんはなんかすごくあの地域に開けた、事業やってらっしゃる方なんでっていうことで、多分受け付けるのは今東大 の、 あの奥様じゃないかなと思うんです、聞かなかったですけどね、じゃないかなと思うんですよ。 でやっぱりそのだんだんこの廃れていくところを両サイドを打ってしまって、うん、真ん中観光に使ってなおかつなんかいろんなこう活動されてるみたいな、うん、非常にいいんじゃないかなっていうね。で嬉しかったのがなんかあれなんですよね、その老人シニア割引っていうのがあって、どうします、シニアで入ります、薬で入ります、いやシニアって言われてシニアで入ります、
そういうところはうまく利用しないとね。
そうですね、でもう本当にね そこあんまり知らずに一番最初前の日に割烹行ったんですよ。でこれはあの太田和彦の番組と、やってたらしいんですね。で大輝聞いてて、その岡山でなんか太田和彦が出ていい店があるから行ってごらんよって聞いて行ったんですけども、もう本当にそこがそのまさしくの大橋家っていうね、そこを貸してるともう全然気がつかなかったですけどね、
そうやってまあ、今高岡なんかでも一生懸命やってますし、
はい、
この射水市 の、はい、あの旧の小杉町なんかでも、
はいはい、
古い建物をうまく利用して、ね、はい、みんなが使えるような場所になってきてますけれども、
そうです、ね、はい、
だんだんやっぱそうやってやっていかないと維持もできないし、
そうですね、
それから再利用にはならないんですよね、はい、
そうですね、基本がやっぱりねこうサードプレスって言うんですけども、うん、その家でもない職場学校でもない第三の場所ですよね、うん、そういう場所があって人がたまってっていうね、いう場所があれば、
うん、
それから今老人サロンみたいなところですとか、
はいはい、
まあ、そういった活動もありますし、うん、で今やっぱりまあ具体的にそういうの古い建物があって、まあ、自分自身もなんかやったらどうなるかなとか、まあ、採算取れないにしても、うん、自分自身が楽しみながら、うん、やっていけばいいのかなっていうようなところもあります、うん、
いや充実した、
はい、
週末を送られたよう
で、ね、
何よりでございました
、はいね、はい、楽しかったです。
さあそれでは、はい、ちょっと本編の方に入りたいんですが、
はいはい、
まさにこの、はい、今回のこの就活であり、
はい、
それからこう なんていうんですか、一人で暮らすことであったり、
はいはい、
様々な形で相変わらず相談を受け続けておられると思いますが、
はいはい、
特にこう最近の何か顕著な例とかっていうと何でしょうか。
はいはい、これまでねやっぱり相談が多かったのは、うん、相続で揉めるから、
うん、
争う族と書いて相続と呼ばせるんですよね、うん、はい、多かったんですよ。で金持ちの家には大概の場合そのパラサイトがいるっていうねいう心理があったりとか、それからその当主というのはその長男に継がしたいんだと。だけど長男というのは割とその当主と折り合いが悪いというのがよくあるんですよね、
はいはい
はい、で兄弟の仲があまり良くないというのもあるんですよ、はいはい、でそれを例えば信託で組んでくれと言われる場合に遺留分なら遺留分をどうするかとか、それに考えた信託、非常に難しい信託です、そういうのを組まなきゃいけないというケースもあります。で一つ目の例としまして、これは認知症なんですよね、認知症対策ということなんですよ。で一番最初ある相談、無料相談に加えた方なんですよ。で結局その方、そこ相談しに行った時に、認知症にもうなる寸前なんで、しかも奥さんも認知症なんですよね。
奥さんは認知症
になってる
で旦那さんの方が相談に来られて、
娘さんが来られたんですけども、
お父さんの方も
かなり今進んでいる、
それに近い状況に なりつつある、はい、
でその時の回答がなんか信用できないような、本当にこんなんやって大丈夫ってね、要するに成年後見申し立てて遺言書書くべきだって わけのわからん回答だったんで、答えた方も泣いてない人が答えらしいんでね、うん、だったんですけど、なんかいい方法ないかということで打ち込まれた。
前田さんはセカンドオピニオンを求めに来られたわけだ。
そうですね、
はい、
でその時に、聞いたのが、まずヒアリングしたのは、これ本当にそのお父さんっても認知症なんですかって、いやまだ受け答えできるけども時間の問題じゃないかと、うん、で、その家を、継ぐ者は誰もいない、娘さん一人、嫁がれた娘さん一人なんで、それをできれば処分したい、で処分したお金でもって施設に入れたいっていう、そういう要望だったんですよね、うん、でそれで対応できるのは、唯一できるのが相続時生産課税という贈与しか取れなかったんですよ。ただし贈与する場合には、まず贈与税はかからないんですね。2500万まで、要するにこう相続に生産するという条件で繰り延べできるんですよ。でところが、不動産取得税かかります。 それから贈与の登記って登記より高いんですよね。でこういうデメリットがあるんですけどもどうされますかって説明しました。でそしたら、まあ、とにかく早く対応しないと、それから、まあ お母様は認知症になってるわけですから、仮にお父様亡くなられても遺産分割協議できないんですよ、認知症だから、はいはいはい、でそういう時には成年後見人申し立てしなきゃいけないんで、成年後見人を立てるってことになれば費用も当然発生しますし、あの面倒になってきますんでね。であればじゃあ贈与にしましょうと、デメリットもありますよと、ですからそれが一番、うん、その早いんで贈与にしましょうということで贈与したんですよね。でそれから、売りに出しました、うん、早く売ってくれって話で売りに出しました。で途中でやっぱりかなり、お父さんが、まあ、だいぶ危ないのかなっていう、あ危ないっていうことね、こう生命が危ないっていうんじゃなくって、あの意思能力が非常に厳しくなってきたのかなっていう場合もありましたし、で、それをね結局契約しまして、リフォーム工事を先行してやりたいっていうことで、リフォーム工事に打ち合わせしてる時に、お父様が見に来られて、いやー今日デイサービス行かんなら日長いけど監督選なんからうちおらんなんとか言ってえって感じでね、いや家に入りますから、他人が入るわけですから、あの心配なんですよね。で家にいないと、 家にいないと心配だからっていうことでデイサービス行ったからな、行ったらデイサービスの方がじゃあデイサービス送り出してから大工さんとか入りしてもらえませんかっていうことでやったんですね、はいはいはい。で2月1日に最近なんですよ、2月1日に今ご夫婦揃ってあのたまたま空きのあった施設に入られました。で今その家はあの家って言いますか、まあ、作業所だったんですけどね、あの売買しまして、それを今お金に変えて、それでもってその施設にお金払えるって形作ったんですね。でそこはあの作業場だったんですけど、隣まで住宅があるわけですよ、うん。で住宅の方ももう帰ってこれないから、うん、もう処分してくださいということで、うん、処分の依頼受けてます、うん。で例えばこの相談するときに贈与であるとか、そういう相談だけであればなかなか、適切なアドバイスできないんですけど、我々は不動産業でもやっておりますので、いくらで売れるかとか、うん、どうすればいいかとか、まあ、それから施工環境もやりますので、成功するとこういうふうになりますよとかっていうことですよね。で、すぐきちんとアドバイスして、これだけ費用かかりますよと、うん、ですけれどもこれで費用かけても得るものは大きいですよということで、うん、あのきちんと仕上げてっていう形ですね、うん。まあ、もう一軒、住宅が残ってますけども、うん。まあ、大変だったのはね、例えば、水道の排水関係が思わずくっついてるんですよね。でそれ切り離しなきゃいけないとか、はい、1個の分電盤から産業所の方と、住宅両方行ってるんで分電盤付け替えするとかいうのありましたし、それからあの一番あのこの家を売ったりとか、それから相続ですとか、そういう相談を受けた時多いのがあの家の片付けなんですよね。片付けをどうするかっていう相談も受けます。であの我々の場合であれば、あのうちあの空き家のメンバーさんにいますけども、うん、全部ワンストップで全部段取りかけて、はい、全部も見ていきますよと、うん、あの若干まあ何て言うんですかね、市況よりも安くして、管理費をいただきますけども、あのきっちりしたものでやっていきますよということでやってるんですよね。で片付けが終わって、中の工事も終わって、あの次の方に引き継ぎしてっていう形で、次の方に再生住んでいただく、ですからまあそれが空き工場空き家ではなくなるっていう感じでしょうかね、うん。はい。
まあ、でもそうやって話がねうまく進んでいけばいいんですけれども、
はい、
今のだってお嬢さんがお一人だから、
はい、
それほども埋めずに
言い、ね、
ましたけど、
はい、
男の兄弟がいたり女の兄弟同士でもそうですけれども、
はい、
やっぱりなんだかんだ言ったらね、お互いの意見が違うことが出てきますからね。
そうですよね、仲が悪いと、兄弟がいて仲が悪いと、はい、自分が全然こちらにいなくって、要するに面倒見きれないのに、いやそれは先祖伝来のものなんで勝手に処分するのは良くないとか言うんですよね。で突き詰めていくと、要するに、分け前よこせってのはおかしいんだけど、権利行使したいということだったりするわけですよ。じゃあだったら全てあなたにあげますから全部されますかっていうといやだとかね、いやだけど権利があるとかっていう話になりまして で最後やっぱりお話し合いで、うん、ハンコもらうために、どうするかっていう話していくんですけど ね
納得してハンコを押さないと進まないっていうところが辛いところですけれども、
そうですね、はい、よくありますこういうのは、はい、
では一旦お知らせ挟みます、はい。